西暦2020年、人類は増えすぎたガンプラファンを SNS から YouTube へ誘導してからちょっと経った頃、ブームから離れたポッドキャストでガンプラの話をする二人の男が現れた。
おっさんがガンプラの話をする番組。プシュー。バッドダディ・ギャブレだ。コナタン、コナタン大将はここにおられるか。
はい、はい、はい、おりますよ。
はい。またそんな私をめちゃくちゃ絡みにくいようなキャラだと、そういう扱いをしているな。
なぜバレた。
おそらく聞いてるリスナーさんも、こいつは絡みにくいなと思っているだろう。
はい、はい、はい。
まあいい。今回、私がここの旧連邦軍総司令部に出向いた理由は一つだ。
はい。
一体何があったんだ？
はい。3月頭ちょっとね、いろいろありましたよ。
おう。
まずね、3月1日、第一次降下作戦開始。
ああ、なるほどな。は
い、旧ロシア地区の資源地帯、オデッサ取られちゃいましたね。
なんだと？オデッサが取られただと？オデッサといえば、鉱山やいろんな物資がたくさんあるし、何よりも割とその範囲がガバガバで有名なオデッサじゃないか、ね、なんか沿岸部なんかね、海があったりしますからね、あれ。
はいはいはい、はい、
ブルディスティニーとかあの辺やってると割とオデッサ出てくるんで、そんなオデッサが取られたかと、
ね、はい、ちょっとね、バイコヌール宇宙基地まで制圧されてます、ね、
マジか、相当やばいじゃないか、はい。別の大陸だからって、ちょっと、本当に、連邦のモグラたちは、本当にうかうかしてるんじゃないか。
ですね。ちょっと、あれですね。で、ちなみにその翌日2日なんですけどね。
う
ん、降下作戦成功ということでですね。
はぁ。
キシリア少将がね、緊急記者会見を行ってます。
なんだと？あの紫のババ、なんでもない。
あれでも24歳ぐらいじゃないっすけ、
う
ん。
そうだ。そうだ。そうだ。
もうびっくりすな。
私よりは年上のはずだ。
ああ、なるほどね。はい。で、ちなみにその次の日なんですけども、ドップが、ドップの試作5号機、
ドップ
初飛行成功って言った
。ドップというと、あのジオンのびっくりドッキリメカだな。
そうですな。
はい。なんであれが空を飛んでるのかよくわからないんだが。
まあ、多分ね、気合とジェットの力だと思うんですけど。
あ、それを言い出すと、おそらく、マゼラトップの方がもっと不思議なんだから、あれは。
ああ、まあそうですね。
あのサイズで、あの火力で、あの空を飛ぶって、あれを量産された方が、正直厄介なんじゃないかって思う。
ですな。
ドップ。
あと、まあ、配信で言うと本日なんですけども、資源採掘部隊降下開始となりまして、
うんうん、
司令官は例のマクベ中佐ですよ。
なんだと？マクベだと？
はい。
名字がマなのか、下の名前がマなのかわからんが、マだな。
まあ、ファーストネームがマーなんで。
なあ、クベさんだな。なるほど。
クベマさんですね。
クベマさん。
日本的に言うと。
一体名をつけた親は一体何を考えていたんだ。
すげえ名前だな、よく考えたら。
そうだな。本当に。な、戦いとは駆け引きなのだよ。
というわけで、あれですね。まあ、我々連邦の諜報活動によってこれだけジオン側のデータがもう、わかりましたけども。ジョンさん、すごいですね。3月1日からもう、
忙しいな。
出来事、目白押しですな。
本当だな。これで、おそらくジオン側の奴らはきっといろんなことを教えてくれるだろう、我々に。
はい。
ね。ペリカンな感じの人たちが。
はい。まあ、我々の方全然、
連邦もない。
何もないんですよ。
何もない。
もう4月までもう何もないですよ、ね。
そうだ。非常に困った。というよりも、連邦の、我々連邦軍の防空システムのガバガバさに、ちょっと私はドン引きなんだが。
いやー、もうだから、マスドライバーでもう、壊滅状態ですから、
どうしようもない、ね。やはり私のアプサラス、あ、違うな。声優さんネタだ、今のは。
はい。はい。
これをやりたかっただけなんだが、しかし、そうか。 ドップな、なんであれが空飛んでるんだろう。
飛びそうですけどね。
どうなんでしょう。そうかな。
コーファイターより飛びそうじゃないですか。あ、まだ、あ、ないや。
どうかな。だって、あの、首のとこがもろそうすぎません。ね、あれであんなスピード出るって、半端じゃないっす、ね、あれは。
なんかでも小回り効きそうだよね。まあ、あれね。
確かに。まあそんなドップね、まあ非常に我々連邦軍には非常に、かなりの痛手だな。コナタン君もこれからおそらくジオンはジャンジャが攻めてくるだろうからしっかりと防衛するように。
うん、はいはい、わかりました。
私も前線に出る。
はい。
何か使える機体はあるか。
61式戦車でお願いします。
やっぱりね。はい。というわけで、落ちましたね、綺麗に。はい。
はい。
というわけで、始まりました。ね。
俺、階級大将だったんじゃないですか。
あの、ギャブレーは、あの、野心溢れる若者なんで、割とね、あの、上の人にも結構、ズケズケと物を言っちゃうタイプです。なのかな。
なるほどね。ね、はい、
はい。まあ、そんな感じで、あの、今回はエルガイム、まあ、先週と引き続きエルガイムで攻めてきましたけど、ね。来週何でしょうね。はい。
なんでしょうね。
はい。というわけで、やってきましたけど、まあ、3月、ね、もう、過ぎてしまいました。始まってしまいましたけど。
はい。
ね、ガンダム、エントリーグレードガンダム大作戦、ほんといっぱいね、たくさん送っていただいたんで、非常にありがたかったですね。
そうですね。
はい。ただ、集計及び我々の作品発表については、まだ収録ベースではまだなので、はい。あの、今回はまだ発表はさせていただきませんので、申し訳ないです。
なんで、3月の、第1週ぐらいですか、次の、あの収録って。そうです
ね。はい。
で、それに間に合えば、まあ、エントリーっていうことで大丈夫だと思うんで。では
い。ですので、まあ、これを流れてる頃には、まあ、エントリーは締め切りしてるなって感じではあるんですけど。
はいはい。
まあ、今回はそんな感じで、まあ、お便り会ということで、ですので、エントリーグレード、大作戦の、お便りに関しては、ちょっと今回は、外させていただきますので、
はい。
まあ、そもそもそこまで行くかっていう話なんですけどね。
そうですね、は
い。というのも、
どっからでしたっけ、
はい、わかりやすいですよ。はい。では、早速、読んでいきます。
はい。
はい。マク・ミラーさんからのお便りです。
はい。
この一言でわかると思います。明けましておめでとうございます。
はい。
今年最初のガンプラはこれでということで。はい。というわけで、1月1日からのお便りを読まさせていただきました。
はい。旧暦ですっけか、うち対応してんの。そろそろあれじゃないですか。春節とか近くなってるから、その、はい、その時期じゃないですか。今どっちかっていう
と。ね、いろんなゲームとかが、旧正月セールみたいなのやってます。ちゃいますよ。
はい。
ね、1月1日、元旦ですよ。ハッピーニューイヤーですよ。はい、ね。はい。西洋の西暦の方ですよ。
はい。
はい。というわけで、ザク2回ですね。
はい。
はい。
ガンダムじゃなかったみたいですね。
それやったら違う人ですからね。はい。MS-06、F7、FZ か、FZ、ザク2、FZ ですね。
はい。
はい。中身はゲルググ。
あ、
統合整備計画で、うん、作られたガンザクなので、
はい、
スペック自体は。
ちなみにですね、
はい、
その統合整備計画の発案者がマークですよ。
そっか、そうでしたね、そういえば。
ね、そっちの話につなげると。
ですね、つながっちゃいましたけど、マーさんがね、構成って作った。こう、キット自体は古いですよね、これ。
これそうですね。HGUC になったのが結構後の方だったとはいえも、なんだかんだ言って古くなってるかな、うん。
なんか古いイメージありますよ。
再
販、ね、
確かに、
うん。キット自体はこれ再販されてるやつですけど。
そうですね。うん、F2 の前ですもんね。
でしたね。F2
の方が後ですね。
そうそうそう。F2 の方が後なんで、割と、はい、前なので、結構ね、まあ、FZ ザクをなかなかその立体化で正確に立体化できているものがあるのかと言われたら、結構、 ね、あの設定画の FZ ザクって、ね、まあ、めちゃめちゃかっこいいですけど、あれをそのプラモで、その、忠実に再現できてるプラモが一体どれぐらいあるのやらっていう感じですけど。
あ、でもあれですね、100分の1の R ギは結構、うん、
あ、あれ良かった、
ね。いい感じでしたね。
はいはいはい。
あれ、うん、ただ確かにちょっとね、設定に忠実な感じだったもんだから、局面の R が結構ね、きつくてね、
うんうんうん、
好みのタイプかというと、ちょっと、あれであるんですけども、
うん、
確かね、この HGUC のあの FZ ザクはね、ちょっと足とかが少し、細い感じでしたね。うん、
です
ね。なんで、設定画に比べれば、こう、スリムな感じになってるってんで、うん、昔の当時出た旧キットは逆にマッチョすぎたし。
マッチョでしたね。
その中間ぐらいがちょうどいいんだよなって思うんですけど、
ね。旧キットはね、箱絵がめちゃくちゃかっこいいんですよね。
うん。あれの箱絵は旧キットの方が
かっこいいです、ね。あのシリーズはちょっとね、0080はやっぱ箱絵がやっぱ旧キットはどれも良かったんで。
そうですね。
めちゃくちゃ特にね、ジムコマンドもめちゃくちゃかっこよかったし、ケンポファーが痺れるほどかっこいいんですよね。
俺はどっちかって言うとあれですね。ビッグドムツバイが一番好み
ですね。はいはい、
はい。ジムコマンドに肘打ち ぶち込んでるやつ
です、ね。ぶち込んでるやつ、かっこいいんですよね。
あれはかっこよかったですね。ね、
はい。というわけで、マクミラーさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。リリー・バウは飛ばします。
はい。飛ばされました。
飛ばします。はい、続きまして、ふわふわペリカンラジオさんにいただきました。
ありがとうございます。
第18回コーナー会その9拝聴しました。退院おめでとうございます、エントリーグレードはまだ購入できてません。僕の付近では見たことないですね。当ラジオの話題ありがとうございます。ガンダム占いピカリは2月24日大型です。よろしくお願いします。ジオノグラフィー懐かしいなといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、隊員ありがとうございます。ね、
はい。まあ、そんなこと結構やっぱ前ですね。
そんなこともありましたわね。エントリーグレードはちょうど今再販かかって結構溢れるぐらいには置いてくれてますね。うん。ありますよ。うちの近所にはどこでもエントリーグレードが。
ああ、こっちはね、溢れるっていうほどではないんですけども、探せば出てくるし。
ああ。
まあまあ、家には在庫3つぐらいあるんで。
そうなんですね。
この間いじったので、残り2個ぐらいになったんですけど、まあ、
はい、
クリアのやつも入れれば5個ぐらいじゃないですかね。
なるほど。大丈夫です。なるほど。はい。はい、そして、ガンダム占いピカリさんが2月24日、大型ということで。
はい。
発表します。
はい。
ね、はい、じゃがじゃが、じゃん、G アーマーです。
はい、また連邦
の人。そうですね。ね、ただね、なんならピカイさん申し訳ないんです。血液入れ替えたとしても全部連邦です。
うわ、
A はね、A 型だとジムコマンドです。
はいはい。
羨ましいですね。
ね、
B はガンダムアレックス。
ああ、いいじゃないですか。
AB 型はジムです。
ああ、
全部連邦です。
い
いね、というわけで、ピカイさんは、やっぱり連邦ですわ。
ね、はい。
まあ、ね、ドイさんも連邦ですけど。
そうですね。ね、もう、あったくさんが、血液型と誕生日が気になる、
そうです
ね。ですね。
はい。ですので、ね、これはもう、連邦のスパイがね、もう普通に二人、三分の二紛れ込んでる。
ね、そうですね。
はい。結構連邦の人は多いですよね。
多いですね。
でもね、割合としてはほぼほぼジオンの方が当然モビルスーツ多いんで、多いんですよ。
そうですよね。
まあ、連邦も結構多めにはしてますけど、やっぱり、うん、ね、全体の割合として多分ジオンの方が、6から4、6から7割ぐらいはジオンなんですよ。
なるほどね。
ね、まあ、連邦は結構固まってる感じですけどね。
そうですね。頑張って、あれですよね。G アーマーとかボールとか出して、数ちょっと増やしてる感じもありますもんね。
うん、
ね、
なんですよ。まあ、陸戦型ガンダムとか、MSV で言うとジムトレーナーとジムキャノン。あとは G3 ガンダムと、まあ、ジム、ね、コナタンさんのジムスナイパーカスタムとか。
そうですね。まあ、あれですね。ジムで言うところの最上位機種ですからね、私。
うちは、僕は最初期機種。 でも、あの、性能はガンダムというか、あの、装甲がガンダムっていうね。
ああ、いいですね。
そうなんですよ。ね。あの、青く塗るとやばくなるやつですけど。はい。青く塗るとやばいやつです。
あれ、そういえば、ブルーディスニーって入ってませんけど。
あの、一応でも、ジム陸戦型の説明みたいなところに、あの、ちょっと、あの、青くなるとやばいみたいなのは書いてましたから。まあ、正確には陸戦型ガンダムなんですけどね、本当は。
そうですね。
あの、まあ、試作機なんで、あの、あれが、あの、バランスが悪いというか、あの、安定しないっていうところがね。まあ、確かにブルーディスニーは安定しないので、そういう部分もあるんじゃないかなと。はい。ということで、ふわふわペリカンラジオ、ピカリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、これは、いいのかな、ヤスさんからいただいた、グダラジさんのお便りを、コナタンさんがハッシュタグ、おがんばのをつけてつぶやいていただいてます。ありがとうございます。
はい。
はい、横浜の動くガンダムレポをね、上げていただいているので、それに対して、我らがコナタンさんがね、いろいろつぶやいてくれてます。
はい。
はい。ね。いいですね。羨ましい。羨ましいですね。ガンダム。
そうですね。見たいのは見たいですけどね。ね、なかなか行けない
のありますよ、ね。まあ、それはもう今現状はちょっとね、それは難しいので。
はい。
まあ、それは仕方ないということで。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続きまして、マクミラーさんにいただきました。ダンタンからブックオフへ行って購入しましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ガンダムウェポンズですね。これはでも、はい、結構ね、プラもいろいろ作るようになったら、このウェポンズって結構役立つなって最近思うようになりました。
ね、そうですね。
デカール貼る位置であったりだとか、まあ色味であったりだとか、その辺やっぱりウェポンズ結構参考にはなるので、
うん、はいはいはいはい。
いいですね。で、このガンプラ大全ってこれあれですよね。あの、歴代のガンプラを、こう、こんなキット、あんなキットって載ってる本ですよね、確か。
ああ、そうですね。これ本屋で見たことある気がするけど、載ってはいないかな。
中もちょっと見ましたよ。いろんなキットのね、解説みたいなのが載ってるんで。まあ、なかなか、買うのには参考になるのかなって感じです。
ですね。
うん、ということで、いいな。もう、こういうガンダムの本は、もうね、何本あっても困りませんから。
これでも、このガンダムウェポンズは前持ってたかな。
あ、そうなんですね。
うん。見たことはありますね。
なるほど。うん、はい。僕はちなみにガンダムウェポンズ持ってるのは、ギレンの野望のやつを持ってますね。
ああ、うん。
それでをベースに、まあ、それを参考にして、プロトタイプガンダムマーク2作ったんで。
ああ、ありましたね、
なんぼのキット、どんだけのキットを犠牲にしたんだっていうやつですね。
そうですね、GP-01 のシールド使ったりとかするやつですよね。ね、
GP-01 のあの、角だけ使ったりとかね。ジムカスタムのあの、ボディのあの、上の部分だけを切り取って使ったりとかね。
ありましたね。
あれは相当かかってるキットですよ。はい、まあでも個人的にはすごく気に入ってるんで、あれは、うん。まあもうちょっと色を塗り直してもいいなというか、ね、サフもう一回拭いて、ね、塗り直してもいいなと思えるぐらいには結構気に入ってるんで、
うん。はいはいはい。
またちょっと、その辺、手直ししてもいいなと思ってます。
はい。
はい。というわけで、マクミラーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。アッキーさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年初ガンプラ。おめでたい感じが出るのはどれだろうと考えて、キュベレイトリプルコレクションを作りました。紅白入ってますし、ラメっぽいプラ素材だったので、艶消しじゃなくて光沢仕上げにしてみましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえ。ことぶきって書いてる、なんか持ってますよ。
あー、いいですね。
ねえ。2021年、鏡餅、紅白。はい、いやー、いいじゃないですか。なんか、このお便り見てると、なんか、気分が正月みたいですね。
ちょっと戻りますね。
ね。でも、この、マーク2の光沢も、まあ、かっこよく綺麗にできてますね。
いいですね。
ああ、いいですね。いいですね。なんか、キュベレイもプラも作りたくなる。ねえ。いいな、やっぱり。キュベレイ。
これ赤い炎、あれ？
ん？はいはい。
これ赤い炎のマークスの、この金色はこれ塗ってるんでしょうね。
だと思いますよ。うん。
おー、いいっすね。
いやー、綺麗にできてます。いや、何よりもこのマーク2のこの色合いがめちゃうまいっす。綺麗ですね。これ何なの？マジョラカラーでも使ってるんかなってぐらいあれですね。
いいですね。
機械の当てぐらいによって、こう、いろいろね、あの、感じが変わるのは、いや、やっぱすごい、素晴らしいですね。アッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、マクミラーさんよりいただきました。この季節、外での艶消しスプレーができないぐらい風が強いので、組み立てに専念したいと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらはウォルターソンズジャパンさんの、モデルキット999、これはアメリカ軍、M3A1、ハーフトラックですね。
はい。
はい。わかりますか？これ何か。
いや、あの、ちょっと車はよくわかんないでございます。
まあまあ、あの、アメリカ軍の、まあ、トラックですわ。っていうので分かった通り、僕もよく分かってないですけど、後ろがね、これキャタピラになってるんですよ。
そうですね、うん、キャタピラになってますね、よく見るとね。
はい。あの、
まあ、いいですね、かっこいいですね。
はい。サイズはね、あの、72分の1です。
はいはいはい、はい。
ですので、あの、ガンプラも、あの、60分の1と合わせた場合、なんか、そんな、それっぽくなるんちゃいます？大体。あの、モデルキット999さん、999のシリーズは、あの、すべて72分の1なので、バンダイのキットで言いますと、あの、ダンバインとかと合わせるといい感じやと思います。
あ、ダンバイン、ダンバインに、はい、ジープですか？
はい、ダンバイン、いや、いいじゃないですか。バイストンウェルからやってきた、ね、あの、シーンの再現みたいなんでできるじゃないですか。
ね、ああ、いいですね。
そんなシーンあったかなって思ってるんですけど、はい。
はい、はい。
というわけで、マクミラーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、ちょっとあの、あれですね、あの、例のエントリーグレード大作戦がちょっと噛むんで、一つ、あれしまして、キューキット大好き M アイズさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
60分の1のガンダムのサーベルは説明書に先に尖らせても良いよって書いてます。100分の1のバズーカはグリップを持たずに謎の突起を持つ仕様なんですよ。スピードグレードは当時売れなくてワゴンセールで叩き売りされてました。激ダマンはゼータだけ持ってますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、そのまま、続いてるなんですが、MYZさんより、あと、ロボチェインマン、当時たくさん持ってました。ガラットも好きでしたよ。ガラットのプラモも当時買ったのが残ってます。ショコタンパパ、声良かったですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、60分の1の、すごいですよね、この、サーベル。なんすか、この、
はいはいはい、
このビニールの、ストロ
ー。これいいっすね。
ね、透明のストローがついてますよ。ね。すごいなぁ。ね。で、
これあれなんですかね、昔のビームサーベルってなんか、アイスキャンディーみたいな棒状になってるっていうイメージなんですかね。
ですかね。でも、横のやつは尖ってますよ、なんか。
ああ、はいはいはい。
ね。
まあでも、ほら、なんですか、ミノフスキー物理学によってこう、ビーム波を形成してるわけですから、
はい。
先が尖ってなくても、真四角い、その、いわゆる、蛍光灯みたいな、
はい。
棒状の形に形成されてもおかしくはないじゃないですかね。まあまあ
まあ、おかしくはないですけど、持った時の、その、なんすか、かっこよさが、ちょっとないじゃないですか。
でも、ほら。
アニメで四角いビームサーベル持ってたら、変でしょ。
あれじゃないですか。あの、ジェダイのあの、ライトサーベルってこんな感じじゃないですか。
ああ、そうですね。あれはなんであんなにかっこいいんでしょうね。
ライトセーバーか。
あっちは。セーバーはね、そうですね。
はい。
でもやっぱり尖らせてる方が、ガンダム。2話
ね、まあ、そう、ガンダムっぽいっちゃこっちがガンダムっぽいってことですかね。
ね。まあ、個人的には一番好きなビームサーベルはやっぱターン A なんですけど
ね。ああ、いいっすね。
あれ、かっこいいじゃないですか。あの細いやつがね。はい。
それ、ああ、そっか。ターン A のやつは、そっか、すごい細いやつですよね。
そうそう、細いやつです。ね。
うん。
コナタさん好きなビームサーベルとかってあります？
あれじゃないですか。やっぱ GP02 のあの出力変更できるやつじゃないですか。
ああ、いいですね。かっこいい。大きいですよね。うん、はい。 というかね、はい、皆さんの好きな大きビームサーベルも教えてください。
マニアックだ質問だ。
マニアックですね。で、はい、100分の1のガンダムのバズーカは、確かにこれ持ち手おかしいですよね。
多分このグリップのとこ持つのが再現できなかったんでしょうね。
でしょうね。あ、いや、どちらかというと、あの、手持ちの方を再現しちゃって、それじゃ手が持てないっていうね。だったら手の方をもうちょっと良くすればいいのにって思うんですけど。
ね、あれなんでしょうね。持ち返するために手が、握りのとこが丸い穴になってるやつだから。
そうそう。
それで持ち帰るようになってるんでしょうけどね。
ですね。
うん、今っていうか、その後のやつだったらば、こう、接着の仕組みでも、なんていうんですか、上下合わせ目して、後はめできないように、はいはいはい、やって、グリップかなんか持たせたんでしょうけどね。うん、
ね。で、うん、もうちょい前、まあ、ちょっと今であれば古いですけど、手と一体型っていうのもあるじゃないですか。
ああ、ありましたね。
手の一体型みたいなのね。まあ、そういうのもあったのかなって。
結構。まあ、あれですもんね、カーファイターがむき出しなければしょうがないんじゃないですかね。
ですね。
後ろの説明書にコアファイターが映ってますもんね。
ですね。いや、でもコアファイターのデザイン自体はやっぱ変わらないんで、あれはあれで完成されてたのかな
と思って。
ですね。ただ、むき出しはどうかなと思いますけど。はい、
うん。
そして、出ましたよ、スピードグレード。これ、ビルドダイバーズ見たら絶対欲しくなるやつじゃないですか。
これね、前にね、お話ししたか、あれだったんですけども、ちょっとあんまり流行ってない模型屋さんが近所にあって、
はい、
そこに売ってるの見た記憶ありますわっていう話したと思うんですけども、
はいはいはい、しましたね。
つい最近ちょっとね、見に行ったんですけどね、これスピードグレードのガンダムなかったっすな。
いや、
誰か買ったのかな。
それはあれ見たら欲しくなりますよ。
なんかね、これのね、ウィングガンダムは前、あったなぁと思ったんですけどもね。
うん、ネタにと思って。ゼータとゴッドガンダムは、再販されたんですよ。確か。
あ、そうなんですか。うん、
ちょっと前に再販されてましたよ。
いや、でも結構前からあったやつだから、再販とかじゃなかったんで、売れ残りだなぁと思って見てたんですけど、
ね。ゴッドはね、再販で、のやつ見ましたわ。
うん、あ、そうなんですか。
されてる、うん。で、劇玉、うん。はい。
はい。
ご存知です？
ああ、これ、この間お話ししましたよね。名前が出てこなくて、劇団だったわ。
はい、これ、ウィングガンダムゼロカスタム。当時はゼロカスタムなんで、当時の言い方しますけどね。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。エンドレスワルツ版っていうのは分かってるんですけど、当時は、まあ、ゼロカスタムって呼んでたから、ゼロカスタムって言いますけど、はいはいはい、めんどくせえですね、あれ。劇団版は、ウィングゼロカスタムの方持ってましたよ。
はい、これ、買ってはいないんで、もうあれですけども、見た瞬間、うわってはなりませんね。
まあ、ビーダマンが流行ってましたからね。
結構な大人だったもんで。
ああ、でもね、これね、飛ばすやつが、本当にプラの、この顔なんですよ。なんで、はいはい、結構ね、多分、無茶な遊び方したら、この透明のクリアの部分に傷がつくんですよ。
ああ、でしょうね。
でも、威力というか飛ばす威力は結構強いんですよ。
すごいな。
結構スコーンと飛んでいくんで。なんか、まあで、なんかね、飛ばす用のね、ちょっとこう、まあ、ほぼほぼ同じ形状は形状なんですけど、ちょっと中身の、なんか、ちょっとチャチクしたというか、なんか、うん、簡単な成形にしたやつみたいなのもありました、確か。二つついて、
ね。なるほどね。
飛ばして遊ぶよみたいなのもありましたけど。
あ、じゃあ、鑑賞用の玉の方の頭もあったと思うんですか？
そうですね。うん、そういうことですよね。はい。
鑑賞するかね、これ。
そうかな。でも、今見ると面白いけど、ね、そうですね、ガラットですよ。
ああ、はいはいはい。
ね、ジャンプーガラット。ね、主人公の声優さんが、ショコタンのお父さんなんですよ。
中川翔さん。なんか、話は聞いたことはありますけども。
う
ん、はい、
そうです。ね。まあちょっとだいぶ若いうちに亡くなってしまってるんであれなんですけど、すごいですね。ちゃんと残ってるっていうのがすごすぎますね。
すごいですね。
ね、その横にヘビーメタルというかエルガイムのプラモもちょっと見えるのがなかなか。
はいはい、はい。
M アイズさんさすが旧機大好きというだけありますね。うん、
そうですね。
ね
え。で、さっき話題になった FZ ザクもありますね。
本当ですね。 まあ、確かにこの写真で見てもやっぱ足あの細いですよ、やっぱり。
そうですね、シュッとしてますよ、
ね。ほんま足細いですね、これ。
なんていうかね、あの、アウトラインの太さは S2 とそんな変わらないんですけどもね、あの、曲面を強調するのにちょっとくびれの方が強調されすぎて、うん、逆に細くなったって感じでしたね。
ですね。
F2 ザクの足をつけて FZ ザクちょっとそれっぽく改造してるっていう作例結構見ますね。
ああ、なるほど。
そっちの方がっぽいっていうか。
ぽいです
よ。
元のあの、あれはカトキさんになるんですかね。デザイン
どっち
水淵さんですかね。あの FZ。
あ、そっちは伊豆淵さんですね。
いや、伊豆淵さんのデザインがやっぱめちゃめちゃかっこいいんですよね。だから逆にそれを再現がなかなか難しいのかな。
あ、そういえばさっきちょっと話してたので忘れてたけどね、ロボット魂かなんかの FZ ザクは、なんかね、再販決定とかっていうツイート流れてきたんで見たんですけど、あれの写真、あれを写真で見る限りは、あれが一番144分の1相当のやつでは、フォルムが、設定に近いかなと思って見ました、
ね。なるほど、なるほど。じゃあまあ、うん、できんことはないっていうことですね。
そうですね。
ただ、あとは、まあまあまあ、ね、再三取れるかというか、ね。
そうですね。まあで
も、今、まあ F で、まあで、今00880が熱いから、また、新しくね、出てもいいなと思うんですけど、どうでしょうかね。
そうですね。まあ、HG が、2周目が、くればってことになりますよね。
うん、と思います。はい。
はい。
というわけで、MIZ さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。続きまして、ペリカンラジオさんよりいただきました。配信遅れたの、アストロシティが原因になってる。そんなことないですよ。ドブトローペン、再販してるんですね。確保しに行こう。色プラの小さいガンダム、懐かしい。当時 HG のガンダムが出たとき、すごいのが出たと思いました。同様にマスターグレード 1.0 も。そういや、昔10周年かなんかで144分の1の塗装済みのガンダムとかありましたね。箱が一部フィルムになってて、ちゃんと塗装されているのが見えるようになっているパッケージだったなぁと、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、はい。ピカイさんをいただきましたけど、まあ、アストロシティが原因ですよね、はい、きっと。
ゲーム各種になってましたからね。
ね。はい。まあまあ。
もう誰も否定しないっていう。
そう
です
ね。うん、
そうなんですね、っていう。ひどい。
ひどい話ですけど、まあまあ。
はい。
ドムドローペンは、一応ね、あっちのサンドカラーも再販されてましたね。
あ、そうですか。
うん。見ました。
こっちでは、うん、こっちではなんか見なかったな。その前に再販じゃなくて、そのデッドストックみたいなのを、置いてあったのはちょっと回収してきたんで、いわゆる紫のやつは1個は確保してるんですけどね。
なるほど。はい。まあ、僕はあれを作って、ね、もう、本当に組んだだけでしたけど。まあまあまあ。ね、やっぱ、ドム、ね。まあ、あとは、普通のドムとリックドムがなかなかないんですよね。
この間なんか、ドムとリックドムは、再販祭りがありましたよね。一時ね。
ね。
こっちでちょっと見なかったんですけど。
僕も一回しか見なかったんですけど、速攻で売り切れてましたね。みんなドム好きだな。
前は結構余ってましたけどね。
色プラの小さいガンダム。はいはいはいはい。ありまし
た
ね。
この間話しました、200円だから
です。200円。そうですね。
はい。
で、HG のガンダムの、そうですね。あのガンダムは確かにびっくりしましたよ、僕も。
そうですね。あれ、システムエジェクションで色プラなんですけども、組み立てなくても、ボディのパーツが、赤と青と黄色で、うん、3色で成形されてたりとかしてたようですよね。
そうなんですよね。うん。
うん、
独特のデカールもかっこよかったですよね。水色のラインが入ってるやつも。
ああ、そうですね。
あれはあれで結構良かったなと思いましたけど。
まあ、ちなみに僕はまだ絶版品になってますけど、持ってますけど、
ね。うん、もったいないですね、なかなか。
うん、ちょっとね。
作れないですよね、それ。
ただね、箱の傷みが激しくて、ちょっと 中古に出したりとかそういうことは絶対できないんでね、いつか自分で作らなきゃならないんですけど、
たまに、ね、
あれ説明書とかが書くんですよ。
ああ、いいっすよね。ゼータとかね、マーク2は、たまに、なんとかオフとかで見ますわ。ああ、売ってるなぁと思って。ね、ああ、僕は調子乗ってるなぁと思いながらね。値段設定。
でも、あれなんですよね。ゼータがウェーブシューターって独特な設定変更してるやつなんですよね。
そうなんですよね。
うん。
あれはでももう再販できないですね、多分。金型がないんですかね。
ね、ガンダムだけは、なんか、複雑な金型だったので、絶版ってなったのは聞いてるんですけども、マーク2、ゼータ、ダブルゼータはね、絶版っていう話は聞いたことないんですけども、アナウンスはないと思うんですけども、実際再販してるの見たことはないですよね。
ですね。
ね、
うん、なるほど。はい。そして、144分の1塗装済みガンダム。これ、どなたかなんか、またこの後にあるのかな、あれですよね。なんか画像を上げてませんでした、これ。
これ前ちょっと一回話題にしましたね。
うん。
我々が多分ちょっと話したので、色を塗った状態のやつが、ランナーに色塗った状態のやつがあったねって話をした記憶があります。はいはいはい、
ありましたよね。アルクス78の2の話の時やと思うんですけど。
ああ、そうですね。
ね。
あれも多分ね、当時、ほら、まだ、かの国の、中国の人件費がまだ安かったんで、多分ね、そういうとこができたと思うんですけどね。
ど
今多分、どっか他の
高いですから、ね、
ところにやってはもう無理でしょうからね。
でしょうね。
ああいう商品はもう出ないんじゃないかなと思いますよ。
なるほど。はい。というわけで、ピカイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、こっちゃんパパさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これまで発売された RX78-2 ガンダムで個人的に思い入れが強いのは HG の1作目とマスターグレードの1作目です。HG のデザインがかっこ悪いと言われていますが、当時の自分はめっちゃかっこいい、めっちゃ動くと感動しましたし、その数年後のマスターグレード発表時の雑誌記事は職場の仲間と囲んで騒然となったのは良い思い出といただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、かっこよかったっすよ。やっぱり。ね。当時でも、と思ったんですよね、僕も。
そうですね。まあ、ちょっとね、顔が、HG の初代は、若干馬面気味な感じはしましたけども、はいはいはい、あれでもちゃんとカーファイターが中に入ってたりとか、
そうなんです
ね。そういうところはね、やっぱり、すごいなって思いましたけどね。うん、
ですし、ね、まあ、さっきも言いましたけど、独特のデカールもかっこよかったし。
はいはいはい。
割と結構、箱絵がね、またかっこいいんですよ。
あ、そうですね。
まあ、箱絵についてはガンダムよりも僕、ゼータの箱絵の方が好きですけどね。あれもかっこいいじゃないですか。
はいはい。初代のマスターグレードですか？
あっちの HG の。
あ、HG の、あれもいいですね。
ね。HG のマーク2はなんか別、マーク2に見えないですけどね。なんか別名みたいな。
なんか、うん、ちょっと、オリジナリティがある感じでしたね。
そうですね。胴体バリクソでかいっていうのがね。いやーまあ、なかなかいいキット出てたなぁと思いますし、まあ、やっぱ RX78-2 のガンダムはいろんな出てましたから。
そうです ね。確かにモデルグラフィックスの話もありましたね。うん、
いっぱい出ましたもんだって。
中にモデルグラフィックス、モデルグラフィックスじゃない、マスターグレードか。MG は。MG の一番最初の、ガンダムとかザクとか、やつって、実はもう雑誌の記事でもあったんですけども、当時、あったジャフコンっていうイベントあったんですけども、
ほうほう、
確かそういうところでもね、企業ブースで、発表されてる試作原型とかありましてね、見に行った記憶がありますよ。
へぇー、すげえ、はい、というわけで、こっちゃんパパさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして続いて、こっちゃんパパさんより、改めて、ガンダム占いをお願いします。 伊手座の大型ですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、伊手座ですので、これは範囲は、どこだ、伊手座、伊手座、伊手座。はい、11月23日から12月21日ということで、11月で大型ですよね。はい、こっちゃんパパさんは、アッザムです。
ああ。
いいっすね。アッザムですよ。いいっすね、灼熱のアッザムリーダー。ね。
はい。
ね、ちなみに性格、どういう性格かっていうと、ツボのためなら、ウラガンも泣かす、ま、クベ大佐のツボ魂が形になったモビルアーマーです。ということで、今週、マーさんの話も多いっすね。
ああ、多いっすね。
マーさんね、まあ、声めっちゃいいですし、ね。オリジン版のマッサンの声って誰かって知ってます？
ああ、わかんないです。
あのね、山崎匠さんだったはずなんですけど、僕は塩沢さんの後は絶対この人やろうなって思ってた人、バッチリやったんで、すごい嬉しかったです。
そういえばですよ、
はい、
先週っていうかお話ししました、捏造版の火薬版は、
はい、
まあ、久米さんは塩沢兼津さんじゃないんですよ。
そうなのだ。そうなのだ。
そう、違和感がある声のうちの。
急にハム太郎になっちゃいましたけど。そうやった。
そう、違和感がある一人の声優の中でも、マクベも違和感だらけだったんですよ。
でしょうね。え、マクベさん、誰がやったんですかね。
誰、ちょっと見てないから、あれなんですよ。確かね、劇場版のそのまま、エンドロールそのまま使ってるんでね。
はいはいはい。
あのね、声優塩沢兼人ってなってるんですよ。
違うじゃないですか。
実は違う人が喋ってるんですけどね。
誰
なんだろう、あれわかんないな。もう返しちゃったしな。
ちょっと待ってくださいね。こういう時は、ウィキペディアに、はい、特別編以降は、田中正彦さん。田中正彦さんっていうと、あ、そうか、ダンバインのショットウェポンか。わかりにくいな。コナタンさんでわかる人って何なんだろうな。はじめの一歩のマシバリョウさん。
あー、わかんないっす。はじめの一歩はちょっとだけアニメ見ましたけども。
銀河英雄伝説 D ノイエテーゼのフランツ・フォン・マリンドルフ。マリンドルフのお父さんの方ですね。これ今二つともわかるん、多分パンタンさんにしかわからない。完全にパンタンさん向けに今喋りましたけど。あと誰だろうな。
ガンダムはやってないですか、他のガンダム。
フルメタルパニックのガウルンやってますね。
わかんねえよ、だから。
僕は今のでわかりましたよ。ガンダムですか？ガンダムなぁ。ガンダム、ガンダム。ガンダム、マクベちゃうんすか？マクベですね、うん。そうですね。あとはダンバインのショットウェポンですよ。
まあいいや。はい、完全に脱線した話なんで大丈夫です。そ
う
ですね。
はい。はい、まあ、ちなみに、まあそのオリジン版の山崎匠さんはね、びっくりするぐらい塩沢さんにね、めっちゃ近いんですよ、声が。
うん、あ、そうですか、ね。じゃあちょっと、後で、オリジンの、あれ見直してみようかな。
はい、本当に、結構ね、いろいろ塩沢さんの兼役、塩沢さんの代理もやってはるんで、あれですよ、マクロスプラスのイサム・ダイソンですよ、主人公の。伝わってないですね。
はい。
はい。あと、たまに富山圭さんのね、持ち役もやったりし、一部引き継いだりしてる人なんで。
うん。はい。はい。
全然伝わんねえっていうのが、なかなかね。
はい、もう申し訳ないっすね。
いえいえいえ。
これにばっかり。
あ、Gガンダムのジョルジュの人です。
あ、わかった。
X のロアビーです。
そっちはわかんねえ。
ロアビーわかんないですか？ロアビーはレオパルドの人ですよ。
ああ、そっちか。
そうですよ。ジョルジュとレオパルド乗ってる人一緒ですよ。
ああ、はい、わかりました、わかりました。
あの人は、塩沢さんの持ち役の引き継ぎは結構やってるんで、うん、僕は結構好きな声優さんなんですけどね。 というわけで、マクベの話でした。ね。はい。ね、ガンダム占いからここまで広げられました。こちゃんパパさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、カステルさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい。
E についてある、E について、あるガンプラ大全集を見ると、2010年時点でも RX78 の2って23種類も出てたのですね。ちなみにうちの子供たちのファーストガンプラは V 作戦セットでしたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あ、すごいですね、これ。いろんなガンダムのガンプラ大全集、こんな本出てたんですね。
ああ、これでもね、結構、出てますよ。毎年のように。
ああ、いや、でも、今、それよりも衝撃やったのが、2010年の段階で、マスターグレードのユニコーンと、HG のあの、ガンダム、ダブルオークアンタが出てるっていう。
そうですね。
もうそうなんですね。
これ多分最新キットの画像を載せてると思うんで、うんうん、ユニコーンガンダムは、ほら、マスターグレード出てますけど、これあれですもんね。アニメ化する前に、
ああ小説版
です、ね。ヒット化されてますね。
はいはい
はい。うん。
もう、ユニコーンのマスターグレード出てから、そんな10年経つんだっていうのに、そっちにショックを受けてます、僕は。
そうですね。ね。つい昨日のような。
つい昨日のようなね。ユニコーンの最初の、ね、なんか設定といいますか、ね、初週の、最初のこう、小説版出ますよっていうのを見てからもう10年以上経つわけですよ。
さらに2、3年前ですよね、きっとね。
ですね。僕はあれはなんかね、ちょっとこう、なんかすごい痛いニュース扱いされてましたもん。なんか、またガンダムのなんかこう、外伝みたいなのをやるんかみたいな、そんな扱いされてましたよ、確か。
あ、でもね、その当時、あれですけどね、福井さんですよね。
うん、福井さんです。
結構ほら、映画の原作になってるような小説書いてたじゃないですか。
はいはい、はい。
なんとかのローレライとか。
はいはいはいはい、ローレライ。
ありましたよね。はい。
やってましたね。
うん。あれでも結構なんとか、セリフの言い回しがなんか、富野武士っぽいっていうか、ガンダムっぽいっていうので、結構、その頃評価高かったんですけどね。
ね。で、それが、うん、そういう喋り、そういうこと言い方したらなんか今が評価低いみたいな言い方しますけど。
それを、我慢を持して、ほら、ナルティブじゃない、ユニコーンとかの原作小説書くって言った時は結構評判良かったんですけど、福井春都市が、みたいな感じで。
うん、ね。まあ、いや別に評価悪いわけじゃないと思うんですけど、
ね。いや、うん、まあ確かにちょっとニュータイプ論がちょっと合わないぐらいなんですね。まあまあ
まあ、僕はナラティブについては確かに良くなかった。僕は好き、あんまり合わなかったとは思ってますよ、今でも。
まあね、ほら、ユニコーンのラプラス事変が終わった後にいきなりあれでも世界は変わらなかったから始まりますからね。
まあまあまあ、どうせだって、F91 には繋がるわけですから。それはしゃあないです
ね。ねえ。まあ、しょうがないですね。
ねえ。そんな話してたら、終わらないので、まあ、この頃からもうすでにガンダムは出てたっていう話でしたね。
ですね。
はい。というわけで、カステルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そして、1月9日になって、やっと元旦からガンタンク作ったっていう話をしてました。
はい。
はい。
めでたし、めでたし。
はい。めでたすくなし。めでたいのかな？どうなんだろう。こっちゃんパパさんをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おがんばなのコナタンさんからいただいたゼータプラス C1 に取りかかる。ジムスナーに続きプレイ版品は2作目。ゼータプラスといえば、大昔に途中で挫折した記憶があるきっと。今回は必ず完成させる。しかし、パーツ数多いな。いや、しかし、時間がかかろうとも必ず成し遂げる。ということで、はい。こっちゃんパパさんに、当たりました。ユニコーン版、ゼータプラスの C1。ね。
センチネル版ですね。
そういうことですね。なんで、ユニコーン版と違って足が青いのと、ビームスマストガンが追加されてますので、一応、ユニコーン版ではないんですよね。うん。
そうですね。
一応 C1 なのでっていう、ね。
はい、はい。
まあ、一応、勘でもベースはユニコーン版ですもんね、あれ。
そうですね。だからユニコーン版にも一応組み立てれるっけかな確か。
あ、そうなん
です か。どうだったかな今日、ただ、なんだろう。シールドの部分がなかったりとかするかもしれないけど、ちょっとごめんなさい。僕も、前に結構前に作ったばっかだけなんで、うろ覚えで申し訳ないんですけどね。
はいはいはい。
うん。共通パーツは多いですし、ほら。元々の A1 版のユニコーンバージョンのやつは、余剰パーツで余りますんでね、
うん。
なんか作れたような気がしましたけども。まあでも C1 作りますけどね。
ね。
ね。
ね。ということで、はい。この、はい、ね、このガンプラはいつ完成するのか楽しみということで、今週そのお便りが紹介できるのでしょうか。はい、はい。続きまして、人参いらない予算よりいただきました。今年の初笑い、小柳ルビコン作戦といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、小柳さん、意味わかりますか？
これあれでしょ、ペリカンラジオさんのネタですよ。
そうですね。はい。
うん、
なんでうちのハッシュタグをつけていただいてるのか、ちょっと、難しい
な、ね。ああ、ほら、ペリカンさんはほら、あんまり、ハッシュタグいじらないですからね。こっちでいじりますってうちは言ってますんで、
ね。まあね。うちはそうですね。うん。
はい。
はい。うちいます。
ガンプラジオ、ペリカンラジオのハッシュタグはうちが読むって感じですか、ね、
そう。うち読みます、
ね。つけていただければ。
はい。ね。
こうやって。まあ2ヶ月ぐらい遅れてます
そうですね。うん。こうやってお便りゲットだぜってことです。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。いや、もっといじらないんですか？
だってもう、小柳ルビコンで落ちてるじゃないですか。
ね。もうちょっとなんかほら、小柳ルミコのなんかこう、出演作みたいなので、ね、いじっていったらいいんちゃいます、ね、僕あんまり詳しくないんで、いじらないんですけど。
そうですよ。だって僕も知ってるのって言ったら、瀬戸の花嫁ぐらいしか知らないですよ、だって。
それでいいじゃないですか。
だって、古すぎますよ、だって。
いや、いいと思いますよ。はい、面白いなぁ、小田さん。
いや。
面白いなぁ、人参いらない予算。はい。というわけで、1月10日にいただきました。初笑い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、ヒルアンドンさんよりいただきました。ありがとうございます。お二人の本の紹介拝聴していると、私も古本屋巡ってガンプラ関係の古書探したくなりますね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まんまと僕もそうしてますけ
どね。ああ、そうですね。僕の棚から一つかみがちょっと、
ね、
みんなに影響を与えてる感じですね。
影響を与えまくってますね。
うん、いいですね。
やっぱり、ね、ガンダムの本って面白いんですよね。
そうですね。
いやで、当時のムック本だと割と安く今手に入るので、まあ、なかなかね、うん、その古本、ではありますけど、うん、いい時間を過ごさせていただいてますよ。
まあ、あれですもんね、実物、やっぱ本屋で探して見つけてみるっていうのが、なんか、いい感じですよね。
ね。
まあ、メルカリとかヤフオクとかっていう手もありますけどね。
まあね、それはね、そっちよりは、うん、まあ、そういうもん、手ではあるんですが、まあ、個人的にはやっぱり、物をね、うん、ネットよりも、現物をこう手で触ってっていう方が好きかなと
思います。そうですね。僕の例の300円のガンダムセンチュリーなんていうのはね、なかなか手に入るもんじゃないですからね。そう
です
ね。
うん、ですから。いや、やっぱりね、皆さんも本屋を、まあちょっとね、今現状なんであんまり外出ろとは言えないんであれなんですけど。
そうですね。
はい。まあまあ、いろいろ巡って、またお宝を探しましょうということで、ヒルアンドさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、カステルさんよりいただきました。おがんばな、ガンプラジオ、ペイカンラジオ。また、罪が増えてしまったのですが、これは仕方のないことなのです。過去、00はガンダム系以外の再販がほとんどないのです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、スーパーレアですよ。なかなか出ないですよ。この、リアクト、イナクトカスタムは。一応ね、イナクトは3個出てるはず、3種類ぐらい出てるんですよ。
はい。
一つは、00の第1話に出た、いわゆるコーラサワーのイナクト。で、あとはその、ヒロシじゃなくて、野原ヒロシじゃなくて、藤原啓治さんじゃなくて、アリアルサーシェツの乗ったイナクトが、まあ2種類、紺色と、あとこの赤色とあるんですけど。
はいはい。
フラッグはね、 再販出るんですよ、結構。
ああ、なるほど。
でも、ほとんど、まあ、ね、ほぼなんか、同じようなイナクトはね、再販ないですね、全然。だから、このキットめっちゃレアですよ。
これって可変機ですよね。
可変機です。はい。
はいはいはい、はい。
消しますよ。あの、
これって、あの、なんですか、パーソナルカラーとかの色になってるんですかね。うん、これ、ね、箱絵だとピンクっぽいんですけど。
あ、はい、そうです。これは、あの、アリアル・サーシェスっていうね、あの、藤原啓治さんが演じる、あの、傭兵のキャラの機体ですね。
あれっすよね。確かあの、なんだっけ。主人公の、なんか、育ての親みたいな人じゃない
です
か。
そうですね。育ての親であり、かつ、まあ、ある意味、両親の仇でありっていうか。っていう、念深いキャラの、ね、まあ、その、モビルスーツです。ですんで、まあ、割と、本当に、あの、ダブルオーバー、プラモの出来は非常にいいので、割といいキットですよ。
はい。
はい。というわけで、カステルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、ワンコ先生をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ナイツ&マジック好きだな。機体がかっこいい。プラモあるのかな。あったら塗装とか環境的に無理だけど、買いたいなーと。おがんばなやペリカンラジオを聞いて思う。この頃、ガンダムではないが、ガンプラはどれから手を出したらいいのか、いろいろありすぎて、ちょっとわからない状況といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンコ先生っていうのはね、これはあの、浅沼劇場のあの、ネタなんですけど。
はいはいはい、はい。
そういうネタがね、ありまして、ね、その、そっちのリスナーさんが聞いてくださってるということで、ありがたいですね。
ああ、いいですね。
ナイツ&マジックって、コナタンさんご存知ですか？
これね、実はね、今週の僕の棚から一冊に載せようか載せまいか、ちょっと迷ったコミックなんですよ、実は。
あ、そうなんですね。
うん。ちょっとね、これ、別の方のツイートで見てたりとか、この作者の方のツイートをフォローしてるんであれなんですけどね。はいはいはい。ちょっとその、僕も、中古の本屋さんたまたま歩いてて、そのナイツ&マジック、
うん、
中古でちょっと安めのやつがあったんで、
はい、
今ね、8巻ぐらいまで。
おお、結構進みましたね。
新しい方の巻だと結構高くなっちゃうんですけどね。
そうですね。まあ、今まだ出てるやつですからね。
1巻とかが一番最初100円ぐらいからあったんでね、ちょっと棚を起こそうとこう持ってきたんですけども、
うん。
うん。それで、ちょっと、実は今日も、ちょっと暇な時間に読んでて、
お
これちょっと紹介しようかなと思ったんですけども、ちょっとその前にあのガンダムホビーライフの方を紹介しなきゃなと思ったんで、
まあね、一応ね、ガンバだなんで、やっぱり。
そうですね。
そうですね。
うん。
いや、でも、ナイツ&マジック、面白いですし、ね、そう、イカルがね、出てるんですよ。これもまたその、そうですね、グッドスマイルカンパニーのモデロイドシリーズでね、プラム化してるんで。
そうですね。ちょうどね、僕が持ってる8巻ぐらいでイカルガがちょうど出てきたところで。
いいですね。
よかった。話題についてくれてよかったです。
本当ですよ。ね。はい。というわけで、ワンコ先生はぜひ買ったんでしょうかというのが気になりますけど。はい。そんな1月12日でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
1月いけるかなぁ。よし。はい。というわけで、続きまして、庄司さん、はい、庄司おえたち、ライブスマターさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。早速、おがんばなさんも登録いたしました。リアル、月日、こだわりがすごいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらの正確に言いますと、庄司さんは、ペリカンラジオさんの、ブリティッシュ作戦の回を聞いた、と、ね、言った後に、うち、ふわふわペリカンラジオのピカリさんが、うちの方の連邦側の話をこうご紹介いただいたということなので、この方も、なんかラジオをやってはるんですかね、もしかして。
なるほど。
ね、ということで、ね、褒めていただいたということで、我々褒めることはよくしますが、褒められることはあんまりないので、ちょっと恥ずかしいですね。照れますね、はい。どうですか？やっぱリアル月日、好評ですよ。茶番が。
ああ、いいですね。ね、いいですね。ただ、完全に茶番って呼んでますけどね。
茶番ですけどね。
うん、
まあでもね、プロレス、 向こうとね、がっつり戦ってやってるんで、ね。はい。我々連邦軍は、ジオンと戦ってるんで、応援してくださいね。
そうですね。
まあ、結末どうなるかはまだわかんないですから。
そうですね。今年はどっちが勝つかなですから
ね。まだわかんないですよ。ね。いやー、どうなることやら。いやー、わかんないですよね。今のところ、正直、連邦軍、超、不利というか、劣勢ですけど。
そうですね。まだ何もしてませんから
ね。そうですね。そもそも、マスドライバーでやられて、そのまま、コーチみたいなね。ほんまに、ね。それってどうなのって感じですけど。はい。いやー、今後どうなるか楽しみですね。ということで、庄司さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そして、プアップアペリカンラジオさんよりいただきました。おがんばな、連邦側の視点、めっちゃ良かったです。コラボ会みたいになって嬉しいです。バイオレットエヴァーガーデン、めっちゃいいですよね。映画は都合3回ぐらい行きました。ドイさんとアッタクさんには理解していただけませんが、六角機対決どうなるんだろう。楽しみですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうどいいじゃないですか。
あ、ね、いいですね。
ね、コラボ会、今は、なぜか、連邦軍の方にギャブレットギャブレーみたいな人が出てきましたけど、それはどうでもいいんですが。
まあ、ジオンの話しかしてませんけど、
ね。そうですね。基本的にジオンの話というか、マーサーの話はね、いっぱいしましたけど。バイオレットエヴァーガーデン。どうですか、はい、コナハラさん。
これ、私があれじゃないですか。この時にちょっと見に行きましたよっていう話をしたやつじゃないですか。
ね。だから、多分、この、ペリカンラジオさんたちの中では、ピカイさんしか見に行ってないというか、なんかピカイさんだけがこう、喜んで3回行かれてるということで、
そうですね、
温度差がすごいですけど。
確か、これの前後で、ペリカンラジオさん聞いてるとね、うん、あれですよね、最近何やりましたっていうとね、ピカリさんがね、バイオレットエヴァーガーデンを見に行きましたって言って、またっていうのがね、ネタみたいになって何週間続きましたもんね。
なるほど、なるほど。そういうくだりがあったんです
ね。そうですね。
なるほど。いやいや、まあね、こう、やっぱりテレビシリーズ好きな方は、やっぱ映画見てすごい良かったっていう感想もあったんで、うん、僕はちょっとテレビシリーズは全然見てなかったんで、全く見れてないんですけど、
まあ、僕もどっちかっていうと映画を見た後にテレビを逆追いした感じになりました、
ね。そうだったんですね。
まあ、もっとネタバラシすると、実は鬼滅の刃を見ようと思ったらば、
うん、
ちょうどその日はもうほぼほぼ満席 でして、
はい、
違う、映画を先に予約してしまったためにですね、
はい、
鬼滅と時間が被って見れなくて、で、別のやつって探したら、そういえば、バイオレットエヴァーガーデンあったなと思って。
なるほど。
それで見に行ったっていう感じなんですけどね。
あ、なるほど。これはなかなか切ない感じになってきましたね。ね。ということみたいです、ピカリさん。ありがとうございました。
いや、面白かったんですよ。ね、面白かったんですよ。ね、
そのフォローですよ。ね。はい。というわけで、続きまして、アキさんよりいただきました。ありがとうございます。これはアキさんが作ったやつを、コナタンさんが、ハッシュタグつけたパターンですね。お気に入りだけど、いいね伸びないなって人、父もケツも顔も出さんガンプラ女子が作ったなんちゃないジムのいいねってこんなもんすよといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いわゆる、ガンプラ女子って、まあね、YouTube とかにいろいろやってますけど、いや、でもこのジム2すごいですね。
いいですね、これね。
ね、初代ジムの回収機 79R、まあ要はジム界のさらに再回収機ということで、ね。
はいはいはい。
これは、ベースがこれ下回してるんですね。
そうですね。う
ん、で、シールドは、まあいわゆるアドバンスドオブゼータの、に登場するシールドブースター。ね。
はいはい。
で、後ろの、バーニアは、これ、マーク2ですかね、これ、多分。
いや、これはあれですね。
ジェガン。ジェガンか。あ、そうですね。ジェガンですね。いやー、はい、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。
ね。で、これ持ってるバズーカも、スターク・ジェガンが持ってるバズーカ
ですね。あ、なるほど。それで回収機ってことで。いいですね。ね。ということで、ね。ガンプラ女子っていうか、別にね、女子だろうが男子が作ろうが、ガンプラは一緒なんで、ね。 と僕は思ってますんで、あの男性の方も女性の方もそうじゃない方も、はい、皆さんガンプラ作っていただければいいと思いますので、ね、そんなね、誰かのその人の顔目当てとかね、そういうのはやめようねっていうことで、やめようね小畑さん。え、そこ僕は違いますよっていうところでしょ。
いや、まあまあまあまあ。
はい。
まあまあ、でもこのジム2はかっこいいです
よ。いや、めちゃくちゃかっこいいですよ。
はい。
いや、ちょっとね、僕最近ジム2を探してるんですよ。ね、突然。
ああ、なるほど。
売ってねえなって思いながら、そう、ジム2売ってねえなって。で、手元には、なぜか、ジムストライカーが、みたいな、そんな感じなんで。
ああ、ジムストライカーこの間結構再販されましたね。
そうなんですよ。ちょうどね、再販出たんで、あ、ちょうどいいやと思って。はい。なんで、皆さん、ガンプラ女子にこだわらず、ね、いろんなガンプラを、いいねってしていきましょうということで。はい。
はい。
アキさん勝手につけてどうも申し訳ないです。でも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、今回は以上になります。はい、もう1時間以上やっておりますので。ということで、現在、1月15日、ね、までご紹介させていただきました、ね。たくさんのお便り、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ね、いっぱいありますので、もしね、ガンプラを見たいなら、ハッシュ、おがんばなを見ろと言われるぐらいまで頑張ろうと思いますので、はい。これは、ね、今後ともたくさんハッシュタグ、つけていただいて、つぶやいていただきましたら、我々喜びますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、今回は以上になります。ね、今回は、ハッシュタグ紹介だけです。特に話す内容は、まあ、もう疲れましたので。ね、ということで、なんか、また喋りたいことありましたら、また小畑さん、なんか、打ち合わせしましょう。
はい。
はい。というわけで、それでは、今回は以上になります。お送りしましたのは、バットダディと、
こんなったんでした。
はい。というわけで、今回は以上になります。それでは次回まで、さよなら。
さよなら。